2025年7月17日木曜日、時刻は午前8時7分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義、後書きは2つを残すばかりですね。前回に続いてこうなっております。後書き7、私は年齢と精神の降下と定年という現実とによって、もはや選手ではなく監督でもなく、むしろコーチあるいは解説者になることを選んだ。実際この最終講義のあと1ヶ月には法南大学文学部人間科学科において臨床心理部門に再就職した。おそらくあと数年の勤めであろうが、その際の私の心境は、いざ行かん雪見に転ぶところまで一茶の方に近かった。この大学でも大学院生への主な仕事はおのずとケーススタディ中心になった。その他にもいくつかの病院と医療者の集まりとがケーススタディに招いてくれている。私自身の勉強のためにいささか損なわれた健康の許す限りは出席しようと思っている。8、実際の最終講義は1997年3月5日、神戸大学医学部第5講堂において山本操医学部長の挨拶で始まり、白滝貞明助教授の司会で進行し、神戸の貞夫病院長が締めくくった。聴衆は350人ぐらいであったろうか。東京、九州、岡山、名古屋をはじめ各地からの友人知人、あるいは未知の精神科医も来ておられたのは嬉しい、意外であった。私は最初は原稿を読んでいたが、行動が暗く声がいかにも迫力に欠けるので、中途で原稿を捨ててスライドを解説しつつ自由に語っていった。しかし講義の出版は元原稿に基づく他はなかった。甚だしくは違わないであろう。ただ構成づるに多くの過失を行ったので、その時には話していないこともかなり加わっている。特にオーバーヘッドプロジェクターに示した図や表の解説は詳しくした。現場では文字通り走りながらの解説、あるいはただ示すしかできなかった部分である。繰り返しの部分もあるが、私の考え方が螺旋的であるからでそのまま残した。多少はこれまでに語っていない新しい考えを入れてあるが、60歳を過ぎてからの考えにはそれまでの仕事を裏切るだけのことが多いというのは科学史の霊言な事実である。もう一度、60歳を過ぎてからの考えにはそれまでの仕事を裏切るだけのことが多いというのは科学史の霊言な事実である。私だけが例外だとは到底思えない。 今までの発言と矛盾するところが万一あるとすれば、以前の方が正しいことが大いにあり得る。治療については十分触れなかった。それは私の別の著作、例えば「精神科治療の覚書」を参照していただくほかはない。この1970年代後半に雑誌「体の科学」に連載され、1982年に刊行された治療論はなぜか版を重ねて現在に至っている。最後になりましたが、神戸大学医学部精神科の皆さん、特に徹夜でスライドを作ってくださった田中研究の Q ですね、田中 Q はおかしいかもわからないですけど、田中研究の Q という方、楠木達也の亮君、細見幸男、笠島豊の亮秘書さん、また広くは私の最大の教師であった患者の方々すべてに、そして編集の労を取られた森田省吾さんをはじめ、みすゞ書房および印刷製本関係の皆さんに感謝します。1998年3月26日、神戸にて中井久夫。というふうにして後書きが終わっておりますね。ここのページが150ページになっております。読みがいまいちなんですが、中井先生が結構言われてますね。やっぱりこう年齢ってどうしても体に、ですからここに書かれているように60歳を過ぎてからの考えには、ひょっとしたら衰えがあるか、矛盾前にはそんなこと言ってなかったんじゃないかというふうなことがあったとしたら、以前の方が正しい可能性があるという、そういうことも全部含めて、なんかいろんなことをね、なんかもう了解済みでという生きてこられたような感じもしますね。中井先生は本当に私にとってはどう、出会ってるのはもううんと前に、30年近く前に知ったんですけれども、でもねえ、ほんの3年前にこう再発見っていうか、自分の中で することになろうとは思わなかったですけど、中井先生、堀田芳恵は私にとってなんか人としてこうあるべき姿って言いますかね、精神性を含めて、なんかそういうこう自分にとっての存在、私にとっての系譜というか、中井先生が、おかきよしかな、おかきよしの方が自分自身のこの知の系譜をたどればというふうなことを、数学する人生の中で書いてたと思いますけれども、そういった意味では私の系譜をたどれば、先ほどお話したまず恩師がいてて、でその恩師のところの読書会で知った堀田芳恵ですから、個人としてはその堀田芳恵で、堀田芳恵というのは私の中では本当に人としてあるべき模範のような人として、捉えてると言いますかね、中井先生がこう現れたからまたそういうふうに捉えられるようになったわけですけど、で中井先生は、非常に不遜な考えなんですけれども、もう感覚的なところで何かこうちょっと似たものを感じるというか、 の知性は全然及ばないんですけど、その自分自身のその感覚的なものを中井先生が紐解いてくれたというか、なんかそういうことを感じがするんですよね。で、いくつか中井先生と共通のところがその著作の中にあったりして、例えば電話とか取る時は左だと、左の方がいろんなこと、なんていうか、自分にとってはこう聞いたことがこう頭の中で展開できるみたいなことを書いてはって、もうそれを読んだ時はもうびっくりしましたね、自分自身がそうだったから。ですから中井先生はなんかこうもっと心身的に近しいものというか、堀田芳恵は模範として、で中井久夫先生はなんかもっとこう近しいものとして、なんかそんな感じがするんですよね。でもいずれにしろ本当に中井先生を再発見することになったのは本当に良かったなとこう思ってますね。まあ、一応中井先生の方はこれで締めくくりたようかなと思ってますけれども、本自体はこれからも何度も引くことになるだろうなと思いますね。まあ、本当に良かったなと思います といったところでこの最終講義を読み終えました。2025年7月17日ですね。時刻は午前8時18分を過ぎたところです。以上です。